はい、お疲れ様です。ということで、芸大の本を読んでですね、芸術はみんな読まなきゃ見なきゃダメだよねって話をいたしました。で、芸術はですね、私は全然興味なかったんですね。本当にスケッチ画とかは得意だったんですけど、美術は本当にダメでしたね。まあさすがに2とかがつくわけじゃないけど、まあ3よくて4みたいな感じですよね。で、私努力が報われるものは頑張れるんですけど、美術ってやっぱもう才能ですよね、あれ。なのでもう努力が報われないので、なんかモチベーションもあんま上がらなかった覚えがあります。私多分その視覚的に空間把握能力が良くないんだと思うんですよね。だからその遠近法とかもよく分かんないし、その見たものを立体的に描き出すとか全然ダメな感じです。色とかも全然ダメ、陰影とかよく分かんないです。白黒で描くのはできるんですけど、で、あと音楽ですね。芸術と音楽ですけども、音楽は私4歳からピアノやってたんですけど、今となって何が弾けんのやらって感じですね。4歳から、高校3年生までやってたんですね。しかも最後の3年間とか私吉祥女子っていう高校にいまして、中学から行ってたんですけども、そこは芸術学クラスがあるので、先生とか結構プロの先生がいるんですよね。だからそういう先生に格安の値段で毎週1時間習ってたんですけども、まあそれでも全然ダメでした。才能がないなと、親も悲鳴を上げておりました。だけども、なので私の人生においてはその芸術ってのも縁のないものだったわけですね。なので大学行ってもまあバキバキの理系でっていう感じだったんですけども、ただ大学でですね、すみません、ちょっとつまんない話しますけども、量子物理学ってのやってたんですね。シュレディンガーの猫的なことをやってました。で、その量子物理学なんで、分子構造がどうだとかああだとか、電気の流れはどうだとかっていうのを、まあ、コンピューターで計算しながらああだこうだやっていくわけなんですけれども、そこで初めてその、物体の立体性とかそういったものを見るようになって、少し芸術に近づいたかなって感はしましたね。物理学って結構アートだなっていうふうに思いました。ただ決定的だったのがソムリエスクールに行ったことだったんですね。まあソムリエスクールっていうとかっこいいんですけども、ソムリエスクールの、ビギナーズクラスの、3部作の一部しか行ってないので、もうビギナーもビギナービギナーズランクも発揮できないぐらいのビギナーですけれども、全10回ぐらい授業は受けたのかな。全部でいくらだったろう、16万ぐらい、安いですよね。1回のレッスンに1万とかでやってくれるんですよ。でね、最初ね高えなと思ったわけですよ。で15万で、それが3部作のビギナーズ3部作の第1部で、あと2部やらなきゃいけないから、トータルでビギナーズクラスを終えるのでも45万ぐらいかかるので高いなと思ったんです。だけども今思うと激安だったなと思います。それはなぜかっていうとですね、次の課題本のところでも詳しく話しますけれども、ワインっていうのは、感覚でしかないですよね。だから、いくらワインが好きっていう人でも飲んだら美味しい、渋い、なんか好きじゃない、それぐらいしか語彙ってないわけですよね。でもそれをですね、言葉だけで、飲む人に伝えるっていうソムリエはすごい尊い仕事だなってことを通ってみて分かったわけですね。なぜかっていうと、最初、飲んでみてくださいって言われて、でなんかどんな味がするか言ってくださいって言うと、いや赤ですねとか白ですねとかフルーティーですねとか、それぐらいしか分かんないですよ、素人なんて。それを先生がなんか1分ぐらい喋れるんですね。ワイン一口飲んだだけで、このワインはこうこうこうで、あでこうであでこうでって、もう場合によってはですね、産地と作り手と、ヴィンテージ、要は 年数ですね、いつ収穫されたブドウなのかまで分かっちゃうっていうの聞いた時に、その先生の話を聞いたら、その自分が感じている感覚が間違ってないっていうか、そのあ先生そのそうそれそれそれみたいな感じだったんですよ。私が飲んだワインその味でしたみたいな。だからその人の感じてる感覚っていうのは言葉にできるんだってことが、もう雷に打たれたような衝撃だったんですね、私の中で。あそこから芸術に関する見方が変わったんです。要はまず感じるということに非常に意識を持っていくこと、そしてその感じたことを原点にして考えるっていう流れがあるんだってことを気がついたんですね。でこれが私のビジネスの基礎になったんです。例えば、皆さんが、今まで受けてきた私の、コンテンツありますよね。例えば発音コンプリートとか有機式TOEICとか、 トップ 1% 脳とか家事術動画とかいろいろあったと思うんですけども、それの、それを通ってワイヤレス通って今プラチナにいるわけですよね。で、今まで通ってきた商品っていうのは全てみんながなんとなく感じていることを私が言語化して体系化したものってことに気づきましたでしょうか。みんながなんとなくやっていることを私は全部言語化していって体系化して並べてるだけなんですね。で、例えばそれが年収トップ 1% の穴の場合は脳みそについて、なんとなく言われていることをきれいにまとめてたりとか、家事術もそうだし、トイックもそうですよね。トイックなんかできる人からしたら、まあ、問題集3回解けばいいんですよって、ただそれだけなんですよ。だけど3回解いた時にできる人っていうのはどういう視点で見て解いているのかってことを、彼らの感覚を私は言語化するから、皆さんに、結構再現性の高い教材ができてるわけです。で、これはね、元をたどったらワインスクールで習ったことだったんですね。だから私はその芸術に触れる、そしてそれを起点として考えるっていうのは非常に大事なことだと思っています。これめっちゃ大事なこと言ってるんで理解してほしいんですけども。で、それが、感覚的に大事だよねって分かるのがこの本だなというふうに思ったんで推薦図書にしました。要は、芸大の人たちのルポですけれども、芸術なんで感覚的かと思ったら非常にみんな一生懸命考えて行動してるわけですよね。やってることは PDCA なんですよ。非常に、俗に言うビジネス的、理系的な、行動をしているんだけれども、扱っているものが芸術の感覚的なものというだけなんですね。だから、芸術っていうとあくまで感覚で言ってることよくわからないみたいなことだけれども、それはね、受け手側の問題だってことに気がついたんですね。なので、ぜひですね、これからやっぱ直感力をどれだけ言語化できるかっていうところにチャンスがある時代ですので、この本を読んでですね、ああこういう世界があるんだってことを感覚的に受け取っていただいて、今まで皆さんが学んできた第一ステージの願望実現と絡めていただけるとかなり美味しいことになるんじゃないかと思います。じゃあちょっと今回は以上です。